お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は放射線技師の西岡かなさんにお越しいただいております。西岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はですね、西岡さんにはマンモグラフィー検査についてということでお話ししていただきます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ではマンモグラフィーの話をする前に、
はい、
がんの罹患率という言葉を聞いたことありますか？
はい、がんはもちろんわかるんですけど、
はい、
罹患率っていうのはなかなか、
ああ、そうですね、うん、あんまり聞かない言葉かもしれないですね。
そうですね、
がんの罹患率とはがんと診断される方の確率のことです。
お、はい、
全体のがん罹患率は男性で 62%、
うん、
女性で 47%、
はい、
約2人に1人が生涯がんに罹患するというデータが出ています。
うん、まあ、罹患というのは言い方分かりやすく言えばかかるという言い方で、
がんになるということですね。かかる、はい、
はい、
また女性特有の子宮がんは 3% で33人に1人、
うん、はい、
乳がんは 9% で11人に1人は罹患すると言われています。
高いですね。
そうですね、子宮がんは、うん、がんの中で5位で、
はい、
乳がんは1位になってますね。
他のものを抑えて1位ですか？
そうですね、乳がんは多いですね。
うん、最近はまあ、芸能人の方がそういったものをね、
はい、
公表することが多いので、
はい、
多くなってるようなイメージもありますね。
そうですね、そういうイメージあると思うんですけど、
はい、
まあ、11人に1人はかかると言われてますね。
うん、そうなんですね、
はい
はい、じゃあマンモグラフィー検査っていうのはどういうものになりますか？
乳がんの検査なんですけれども、乳がんの検査にはマンモグラフィー検査とあと超音波検査などがあります。
うんうん、
マンモグラフィー検査は、実際受けたこととかありますか？
はい、あります。
ありますか？痛かったですか？
痛かったです。
そうです
よ ね、 その印象しかない。
そうですね、うん、マンモグラフィー検査は、乳房専用のレントゲン検査なんですけれども、
はい、
少ない放射線の量で安全に乳がんの検出ができます。
うん、
で透明の圧迫板で乳房を挟んで薄く伸ばして撮影します。
はい、
まあ、その理由は乳房のなるべく多くの部分を撮影するため、うん、また少ない放射線量でがんと正常部分の区別がつきやすい画像を作るためです。なので、まあ、むやみやたらと潰しているわけではなくてちゃんと理由があるんですけれども。
そうですよね。
で、まあ、検査の時は多少痛みがありますけれども、はい、いつまでも痛みが残ることやがんが潰れて飛び出すことはないので安心してください。
そうか、がんが潰れて飛び出す、なんか広がっていったら怖いよねっていう感じですよ ね、
なんかしこりとかがあったら潰れちゃうんじゃないかって心配される方いらっしゃるんですけれども、
うんうん、まあ、
そういうことはないので大丈夫ですね。
はい、
うんうん、もし痛みが我慢できなければ遠慮しないで撮影技師に伝えてください。
うんうん、言っていいんですね。じゃあ一瞬は緩めてくれ。
そうですね、まあ、
ですよね。はい、まあ、先ほどねちょっと話の中に出てきたんですけど、
はい、
ちょっと放射線量っていうのがあって、はいはい、まあ、マンモグラフィーでも被曝するんですか？
そうですね、もちろん放射線を使うので被曝はしますが、
うん、
マンモグラフィー撮影の放射線が人体へ及ぼす危険性はほとんどありません。
うんうん、
1回の撮影で乳房が受ける放射線の量は東京とニューヨーク間の飛行機の中で受ける宇宙からの自然の放射線の約半分しかありません。
これ他の先生方もねと言うんですけれども、飛行機の中でね、
はい、
被爆って言うとすごく怖い感じがするんですけれども、ね、まあ、放射線を受けるということにおいては まあね、日常普通にあるんですね、
はい、普段生活しているだけで、宇宙からの放射線は微量ではあるんですけれども、はい、受けていますね、
はい。まあ、それのね約半分、まあ、飛行機の中で受けるようなものの約半分だから、はい、本当にまあ、
人体に影響を与えることはないですね。
そうですよね、はい、病院でそれが影響あったら大変な話ですよね。はい、はい、で、まあ、そうやって、まあ、頑張って潰して撮影してこのマンモグラフィーで分かることっていうのは、まあ、もちろんがんが分かるのは分かるんですけど、はい、他にもありますか。
はい、マンモグラフィー検査は石灰化の病質に優れてまして、触っても分からないような早期の小さな乳がんはもちろん、しこりを作らないような乳がんを、白い影や非常に細かい石灰化として見つけることができます。また悪性の病気だけでなくて良性のものも見つかります。
ああ、そうなんですね。はい、あのこの石灰化っていうのがなんかあの、まあ、水道の水とか の、 あの石灰みたいな感じですかあれとはまた違うとは思うけど、
あれとはまたちょっと違うんですけれども、あの石灰性の物質が細かいものが、あの癌になると乳房のなんていうんですか、乳腺に詰まるというか、
は
い、
あ
そういうのがあのマンモグラフィーでは見つけることができますね。
うん、なるほど、はい、
はい。しかし閉経前でいわゆる高濃度乳房の人では正常の乳腺組織の中にある乳がんを区別して見つけるのが難しいこともあります。
うーん、そうなんですね。
はい、
うん、
そのような場合には超音波検査が有効です。
は
い、超音波検査では乳腺は白く、がんは黒く病質され、乳がんの検出に優れています。
はい、
乳がんだけでなく治療の必要のない良性の病変も拾い上げるため、その区別には注意が必要です。現在超音波検査は対策型乳がん検診の対象とならない20歳30歳代を対象として、主に人間ドックなどの健康診査として行われています。
あ、そうなんですね。
はい、
で、
まあ、見落としのない高い技術を持った検査技師や医師の充足、あとがんと治療の必要のない病変の判別などが今後の課題となっています。
うん、先ほどあのなんだっけ、ちょっと閉経前の方の高濃度、
はいはい、
乳房の方っていうのは、はい、あのまあ、若い方とこの、はい、ね、ちょっとお年をいった方の、
はい、
あの 見え方というのが違うんですよね。
そうですね、若い方は乳腺が発達していて、うん、マンモグラフィーでは白く映ります。
うん、
で、あの主流とかも白く映るので、
主流というのは
あのその癌の影みたいなものが白く映るので、うんうんうん、その乳腺の白い部分に隠れてしまうことがあるんですけれども、
はい、なるほど、同じ白だから見づらいってことですね。
見づらいですね。
うん、
あの高齢になってくると乳腺が脂肪に置き換わって、
うん、
で脂肪は黒く映るので、
はい、
主流は見えやすくなります、
ね、あ、逆にね、
はい、
うん、ということはやっぱりちょっと若い方はそれは発見しづらいので。
そうですね、
あ、まあ、さっき言った超音波の検査とかも、は
い、の方が有効の場合もありますね。
うん、なるほど、
はい
はい、あのまあ今言ってた、まあ、ちょっと話を今してもらったのであれなんですけど、じゃあ触診とか、
はい、
まあ、自分でね触るとか、
はい、
まあ、お医者さんもやりますけれども、
はい、
それと今の超音波だけではやっぱりちょっと足りない部分があるということなんですよ。
そうですね、もちろん、うん、あの視触診とかと超音波検査もがんを調べる大切な方法で、あと、まあ、マンモグラフィー検査は検査時に痛みを伴うので受けたがらない人も多いんですけれども、
うん、そうですね
痛いですもんね、
はい、
もうあのマンモグラフィーを合わせて行った乳がん検診は視触診や超音波検査だけに比べて、うん、2、3倍の乳がんの発見が可能ですね。
あ、そうなんですね、はい、わあ、かなり上がりますね。
そうですね、合わせて行った方がやっぱりいいですね。
うんうん、うん、そうですか、
はい、
じゃあ、 あの、まあ、でもじゃあマンモグラフィー検査っていうのは、まあ、何歳頃からの方がいいんですか。
対策型マンモグラフィー検診という自治体が行う住民検診の対象は40歳以上で、
40歳以上、はい、
で40歳未満に対するマンモグラフィー検診の有効性は認められてません。
うん、さっきちょっと話したようなことですね。
そうですね、
うんうん、
まあ、理由としては40歳未満は乳がんになる人が少ないため検診の効率が低いということと、
あ
と先ほど話にも出ましたけれども、
うんうん、
乳腺が発達しているためマンモグラフィーでは乳腺の異常が分かりにくいことが理由となってます。
うんうん、なるほど、はい、
で、マンモグラフィー検診の結果、悪性の可能性がある場合、異常あり精密検査が必要ですというお知らせがいくことになりますが、
うん、
これは必ずしも乳がんというわけではありませんので、必要以上に心配することはありません。
でもドキドキしますね。
そうですね、やっぱ不安ですよね、異常ありって言われると。
だったらどうしようっていうそれはちょっとドキドキしますね。
そうですね、でもそれで怖がって検診に、うん、精密検査来ないと、もしそこでがんだった場合に見逃してしまうことになるの で、また1000人がマンモグラフィー検診受けると、
はい、
そのうちの50人から100人ほどが精密検査を異常ありという通知が来ることがあるんですけれども、
はい、
実際に乳がんと診断されるのは3名程度なので、
あ、
まあ、必ずしもその精密検査必要と言われても乳がんだということではないので、はい、必要以上には怖がらないでください。
はい、わかりました、
はい、
あ、このマンモグラフィー検査ってどのくらいの頻度で受ければいいんですか？
はい、そうですね、マンモグラフィー検査は、視食診と合わせて最低2年に1度、
うん、
できれば1年に1度受けるようにしてください。
うん、検診、ね、健康診断の中ではちょっと、はい、オプション的な扱いですよね。ですね、
はい、
でもやっぱり2年に1度は
受けた方がいいですね、
うん、
はい、検診をきちんと受けて実際に、うん、手に触れない段階で乳がんを見つけて治療すれば、
うんうん、
95% の人助かります。
はい、手に触れない段階で探せる、はい、
そうですね、異常があるなって自分で分かる段階よりももっと前の段階で見つかれば 95% の人助かりますので、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
うん、
マンモグラフィー検診の目的の一つは、
はい、
この初期の手に触れる前の段階の乳がんを見つけることです、
うん、
で早期で発見され治療を受けられた場合は進行した乳がんの治療に比べて費用負担も少なくて、うん、再発のリスクも減ります、
はい、
なので初期の段階で乳がんを見つけるためにマンモグラフィー検診を広く広めることが大切です。
うん、なるほど、
はい、
そりゃそうですよね。
はい、
まあ、進行してしまってからは本当に治療費も、
はい、
もうね、
はい、そうですね、
バカにならないどころかですもんね。
はい、
うん、その辺はちょっと考えないといけませんね、はい、皆さんね、はい、
そうなんですけれども、うん、残念ながら日本では通年でのマンモグラフィー検診の受診率は国民の 6-7% 程度、うん、で2年に1度のマンモグラフィー検診と視食診のみの検診を入れても 17% にとどまっています。
うん、
少ないですね。
はい、そうですね、なんか私もちょっと打ち値って言うんですけどねちょっとね、はい、来てますけれども、
はい、
日本だけなんですか、こんなに低いの。
日本はちょっと低いんですけれども、うん、欧米では75-80% の女性がマンモグラフィー検診を受けています。
すごく高いですね。
全然違いますね
へ、
まあ、これはアメリカでは世界的な乳がんの啓発月間である毎年10月の第3金曜日が、
はい、
ナショナルマンモグラフィーデーとして制定されてて、
はい、
で全女性がマンモグラフィーを無料または減額して受けれるようになっているからです。
うーん、なるほど。
あとイギリスでは50-70の全女性国民に検診を促す通知が届きます。
うーん、
なのでこんだけ 75-80% と受診率が高いですね。
は
い、
そうなんですね。はい、
日本でも40歳以上の方にクーポンが届くと思うので、
はい、
ぜひ利用して検診を定期的に受けるようにしてください。
うーん、なるほど、クーポンとかもねあるわけですね。
はい、
ちなみに私のちょっと記憶では、
はい、
ハリウッドの女優さんで、
はい、
もうなんだろう、なる可能性があるっていうことで、はい
はいはい、なんかありましたね、そんなの
ね、
はいはい、
もう取ってしまったっていう方がいらっしゃいましたよね。
いましたね。
そのぐらいでも意識高いんですね
あ、意識の高さからそうなっちゃうんですかね、逆に
ね、なんかまだまだなのにっていう、ちょっとびっくりしたっていうニュースをね、今思い出しました。
はいはいはい、
はい、今そこまでに行かなくても、
はい、
でもやっぱりね、
まあ、検診は、はい、
検診は大切なものですね。は
い、ぜひ受けてください
で今ね、検診マンモグラフィーということで、
はい、
まあ、 西岡さんはね放射線技師なんですけれども、
はい、
このマンモグラフィーのために資格っていうのもあるんでしょうか。
はい、検診マンモグラフィー撮影認定放射線技師長いですね、
はい、
というのがあるんですけれども、
はい、
これは日本乳がん検診制度管理中央機構が用意した講習試験を受けて、
うん、
でマンモグラフィー撮影に関して一定基準以上の知識技術があると認められた放射線技師に与えられる認定証明ですね、うん、
はい、
まあ、試験受けて、
うん、試験もあるんですね、
はい、筆記テストとあと読影のテストがあるんですけれども、
読影っていうのは 撮影をするってことですか。
撮影された画像を見て乳がんがあるかないか異常があるかないかを見る、
うんうん、
読影って読む影映像の影ですか、
ね、はいはいはい、そういったのも、
はい、その試験を受けてそのマンモグラフィーの認定技師っていうのがあるんですけれども、うん、
はい、
沖縄県内には約90名の認定技師がいます、
うん、あ、結構いらっしゃいますね。
そうですね、
うんうん、
で当院では2名の認定技師がマンモグラフィーの撮影担当しています、
うん、はい、西岡さんともう一人いらっしゃる、
はい、
ということですね。
もう1名、はい、います、ね、はい、
うん、
でまあ、当院では月曜日と金曜日に検診を受けることができるのでマンモグラフィー検診の際にぜひご利用ください。
まあ、お二人とも女性ということで、
はい、そうですね、
ちょっと行きやすいですよね
やっぱり女性に撮影してほしいですもんね。
はい、ね、さっきも痛いっていう話をしてましたけれども、はい、やっぱりそれぞれね、いろんな恥ずかしいじゃないですか、やっぱり。
そうですね、
胸をねこう、はい、潰されてみたいなそういったのに男性がねうわーとか思いながらっていうよりはやっぱり女性の方が、ね、
女性の方が
ぜひ絶対にいいですもんね、
はい、
いや、 やっぱりまあね、当たり前に痛いというのがあるんですけれども、まあ、それでご苦労なさってるってことも
そうですね、結構皆さん痛がられるので
その場合はどうしてるんですか。
いや、もうなだめるかもうちょっと頑張りましょうねって声かけしながら、うんうん、患者さんと協力し合って撮影するようにしてますね、うん、
ね、やっぱりまあ、少ない、まあ、最低でも、まあ、もちろん1回だけど両方なので、はい、2回は
そうですね、最低でも2回
ですよね、
はい、
ちょっとやり分かりづらい方だと2回やることもある、
はい、2方向から撮影することもあります
ね、そういう場合は、
はい、
ちょっとやっぱりね痛いのはあと2回もやらなきゃいけないとかねやっぱり言われることも
そうですね、言われますね。たまに痛がらない人もいらっしゃるんですけれども
あ、そうなんだ我慢強い方な
のか我慢強いのか、うん、そうですね、たまにいますね、
うん、でもやっぱりこれで分かるっていうことの方が大きいとなると、
は
い、
そうですね、その痛いのはその一瞬なので、
うん、
やっぱり検診はぜひ受けた方がいいですね、
うん、まあね、いろんな方を何人もこうやって見ていらっしゃるからこそ、
はい、
どうして、ね、もっと早くっていうのはやっぱあるんですよね、はい、
ありますね。どうしてこんなにほっといたのかなっていうのはあるんですけど、やっぱなんかあるって分かってても怖くて病院に行けないっていう方もいらっしゃるので、うん、ね、怖がらずに
ね、
はい、
もう放っておいてしまったらその先が
もう取り返しつかないことになったりしますので。
ですよね、
はい、
もう本当にこういう、まあ、どれもそうなんですけども、
はい、
早期だったら治るっていう ね、
はい、
お話ばかりなので、
はい、
検診は皆さんあ、ね、さっきまあ、このマンモグラフィーの検診は日本低いっていうふうに言われてたんですけど、
はいはい、
日本の中でもさらに沖縄はちょっと、
そうですね、沖縄はちょっと低いですね。
うん、そうですよね、
はい、
皆さん忙しいな
忙しいんですかね、沖縄の方は。
まあ共働きも多いですしね。
そうですね、
なんて言ったらどこも一緒かもしれませんねでもなんかやっぱりそういうのはね、まあ、ちょっと意識的なものがまだまだ薄いかなと。
うん、
うん、ね、沖縄病院でもね、女性の技師さんが待ってますので、
はい、
月曜日と金曜日に、
はい、月曜日と金曜日
受けることができるということなので、
はい、
ぜひ、
ぜひ、
はい、もうじゃあ訴えてください、
はい、クーポンなどもありますので、はい、利用して、
うん、
まあ、友達同士で誘い合ったりとかしてでも、
そうですね、
ぜひ、はい、一人じゃ怖ければ、
うんうんうん、
誰かと一緒に来たら、まあ、撮影は一人でしますけれども、
あ、もちろんそうだけど、
はい、
待ってる間それ 気が紛れたりとかね、
そうですね、どうだったとか、うんうん、痛かったとか、お互いそういうのも話せるので、
うんうんうんうん、そう、それいいかもしれませんね。あの沖縄の女性、あの、まあ、モアイとかね、旅に行かずに検診に行くっていうのも一つの、ね、選択肢に入れるとちょっと広がるかもしれません。
検診モアイですか。
いいですね。いいんじゃないでしょうかね。いいか人間ドックもえてまとめていくと、なんかほら、あの一年に一回のことだから、
はい、
忘れないでとか、
そうですね、
できるかもしれない、うん、ということでね、はい、皆さんぜひあの検診は受けるようにしましょう、
はいはい、
はい、今日はですね、沖縄病院の放射線技師西岡香菜さんにマンモグラフィー検査についていろいろ教えていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。